FM ハイ爽やか談話室、皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は高齢者支援事業を手掛ける有限会社マハエ代表取締役社長の横山源太さんをお迎えしています。おはようございます。
おはようございます。横山源太です。よろしくお願いします。
横山源太さんは静岡市生まれの38歳です。静岡高校卒業後アメリカに留学、英語を学びながらさまざまな経験を積み、2001年に帰国、翌2002年に有限会社マハエに入社、デイサービスを立ち上げるなど高齢者の生活支援事業に精力的に取り組み、現在マハエ代表としてお忙しい毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、横山さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきました。
ありがとうございます。
横山源太さん、いい名前ですね。
ありがとうございます。
とてもなんか呼びやすいし、いかにも若者らしいね、はい、そういう雰囲気を持って
る、まっすぐな、ね、ことです ね、 です
ね。なおかつ高齢者支援事業を手広くやっておられるということで、うん、今38歳ですか。
そうです。
若いですね。
そうですね、まだ長いです、これから。
まあ、そうですね、まあ、いろいろやることがあっていいじゃないですか。
はい。
で、静岡生まれの静岡育ち。
そうです。
だからお父さんがやっぱり静岡で開業医をやられてるということ
ですか。そうなんです。
うん。で、静岡高等学校を卒業されたということですけど、まあ、子供さんの時代はどうなんですか。非常に優秀な。
そんなことないですよ。もう本当にね、出来の悪い子供だったんですけども、ただもう、まあ、昔はね、外で遊ぶなんてことが普通に当たり前だったので、幼稚園の頃からその、まあ、近所のですね、通り裏通りでもう真っ暗になるまで遊んで、で帰ったっていうような、そんな風な、まあ、やんちゃな子供でした。
でも静岡高校ね、優秀な、
たまたまです。
子供さんだった
から、たまたま真上で引っかかったって
で、静岡を卒業されて日本の大学にちょっと席を置いてすぐアメリカ行っちゃったっていうことですか。
はい。
アメリカはどういうことなんでしょう。
まあ本当に、まあ、ボロボロだったって自分で言ってますけども、高校卒業して大学に、まあ、入る前に1年浪人をしてるんですけどね、とにかく勉強するっていうのは実はあんまり好きじゃなくて、自分がこう将来何をしたいかっていうのはあんまりわからないかったんです。で、その大学に何とか入ったけれども、1年目に学校もあんまり行かなくて、朝起きるのはその笑っていいともが なってる時に、ね、朝起きて、で学校行くと皆さんでその食事をね、昼休みに食事を食べて、ですぐアルバイトに行くみたいなような生活したもんですから、そんな時に私の父がお前ちょっと鍛え直してこいみたいなことでアメリカ留学を進めてくれて行くことになりました。
アメリカはどちらって言いましたっけ。
ロサンゼルスから北の方へ2時間ほど行ったところにサンタバーバラという町があるんですが、
はい、いい町ですね、はい、そこに何年間おられたんですか。
4年です。
やっぱり語学学校とかカレッジみたいなところに思ったんですか。
はい、はい、
うん、
まあ、勉強しに当然行ったわけなんですけれども、
当然優秀なお子さんだった。
いえいえ、そのもう勉強なんかろくにしないで日本食のレストランでアルバイトをしながらそこの方々と、まあ、遊んで酒を飲んで、朝になったらそのサーフィンをしてというような、もう勉強とは全然関係ないような楽しみ方をしてきました
でもいいじゃないですかね、幸せなね。
ありがたいです。
まあそういう経験っていうのが将来大きく役に立ちますよ。下手な勉強好きだったらね、逆にあんまり大したことできないかもしれませんね。可能性が非常に広がるようなね、生き方をしてきたんじゃないですかね。で、そのサンタバーバラに4年間おられたんですか？
あの初めの1年はロサンゼルスのこの南側のオレンジカウンティーとこにいたんですが、そこから、サンタバーバラへ移って合計で4年ですね。
それで日本へ帰ってこられた、
はい、
それでマハエ、
はい、
介護施設ですね。
初めは本当はあの日本へ帰った理由はアメリカでレストランをやりたいと思ってまして、そのためにその永住権を取得するには僕みたいに学歴のない人間は日本でこうちょっと修行をしてあの職人を呼び寄せるという形になったんですよね。なんだけれどもそれもまた途中で断念して、あのまあ母から無理やりこう引きずり込まれたと言ったら失礼ですけども、なんかそのひょんなことで介護の道に入ってしまったなっていうような感じです。
でもそれが天職になったっていう
ことですね。
素晴らしいじゃないですか。
はい、
でところでマハエっていうのがですね、
はい、
名前は聞くんですけど沖縄の言葉なんでしょうね。
そうらしいです。
あ、らしいです。その程度ですか。
あの私がつけたんじゃないもんですからね。これはあの私の父があの学生時代に大阪大学の医学部で何かこうそういう離島の方の研究をするということで行った石垣島、そこでこういう関係が生まれて、それ以降私たち家族でその石垣島は何度か行ってまして、そんな流れで、私の父が経営する医療法人は狩牛っていうんですけども、
あ
そして
これも
そうなんですよ。
ね、
でまあ、 あのうちの会社がマハエになったと。
それで現在まあ様々な形のね、訪問介護から施設介護からいろんなことを高齢者介護を手広くやっておられるということなんですけど、この若さでですねそういった介護事業をですね手広く展開されてるっていうことは、ある意味で言うと大変その難しいっていうかね、大変なところもあるじゃないですか。
そうですね、まあ、介護事業が大変なわけではないですけど、まあでもね、仕事はみんな大変ですね。
でもいろんなそのそれまでの社会経験といいますかね、学生時代の経験、そういうものがもう知らず知らずのうちに役に立ってるんじゃないですか。
そうかもしれないですね。
で具体的にはですね、まあ、ハエっていうのはどんなことをやってるのか少しご説明いただけますでしょうか。はい、
介護保険が始まってからデイサービスという日帰りの介護をまず始めまして、それから日帰り介護をやってるとあのショートステイにポツポツこう行ってしまう方がいるんですね。これは 2,3 日施設にお泊まりになってまた帰ってくると、そんなサービスなんですが、でなかなかそのショートステイに行った方が実は体を悪くして帰ってくるなんてこともあって、なんでこうなるんだろうなと思ったら、まあ、当初そのショートステイっていうのは大きな施設に併設の形であったもんだから、その在宅で介護を受けている方が施設に何日か泊まるだけで調子が悪くなって帰ってくるってことがあったんです。
なんか逆のような気もしますよね。
で、まあ、本当に私はその在宅で家族と一緒に生活しながら必要な介護を受けている方のためのショートステイが必要だということでショートステイを作って、まあそんな流れで他の有料老人ホーム、それからサービス付きの高齢者向け住宅などなどいろいろサービスありますが、そんなのもこう補完的にあの困ってる人がいるからこんなサービスが必要だろうっていう感じで展開してきたら、あらよあらよっていう間に大きくなってしまったというような結果です。
あらかじめ事前にこういうコースでこういう仕事をやってみたいっていうことよりも、なんかなんとなくこうやってるうちにいろんな仕事が目の前に来て、
ね、はい、それに興味してた。
まあ人生なんてそんな計画通りね行くもんじゃありませんし、むしろいいじゃないですかね、それがね。そう、
まあ、たくさんの従業員皆さんがこう頑張ってくれるんで、なんとかねここまでやってこれてるなと思ってます。
どうなんですかね、やっぱり自己努力っていうかそういうものもある程度必要なんでしょうかね。
結構最近は僕感じることは、あの年寄りになってからガタガタと悪くなるんではなくて、もう30代40代から その健康にどれだけ配慮するかとか生き方をね考えるかっていうことは非常にね高齢になってから影響するんだなと思います。
若い時からって、まあ、30、40が若いって言うかどうか分かりませんけどねそうですか、
耳が痛いですね。です今が大事ということですね。
横山さん先ほどね、
はい、
まあ、いろいろ授業についてとびとびにお話を伺ったんですが、もう少し細かくですね、
はい、
例えばマハエっていう施設、あるいは訪問会話とか、うん、まあ短期入所とかいろいろあると思います。それを具体的にもうちょっとお話しいただけますか。どんなことがやりになってるか。
はい、たくさんの種類のサービスがあるんですが、今昨年オープンした瀬名中央にサービス付きの高齢者向け住宅瀬名花壇というものがあるんですが、そこはその、まあ、最近日本もその北欧の国々を見習ってといいますか、そのケアとそれから住まいというものをこう分離して考えようっていうふうに向いてきてるんですね。でその住まいとなるその住宅が、まあ、この瀬名花壇という住宅なんですが、そこにまず基本はお住まいになると、お住まいになることが基本で、ただ一人で生活するにはやっぱり大変だという方々が訪問介護のサービスを使ったり、そこからデイサービスへ通ってみたりといったような必要な介護だけピンポイントでこう付け加えていくような、そういうようなスタイルが最近は出てきています。
瀬名花壇というのは、花壇というのはお花の花壇という意味ですか。
そうです。
あ、そのネーミングってはどうやって
これ言うとねどうか分かんないんですけど、花壇っていうのを調べるといろいろ出てくるんですけどね、私がたまたまそのある行った箱根の温泉旅館がありましてね、なんとか花壇って言うんですけどねそれでそこのサービスがすごくそのもてなしという意味で素晴らしかったので、そういうイメージを持って介護サービスできればなということで、ここは瀬名花壇という名前にしています。
いい名前ですね。
ありがとうございます。
ネーミングもとってもいいじゃないですか。なんか優しそうな感じっていうかね、
美
しさもあるし。で現在その入ってられる方どのくらい多いですか。
今5月にオープンして、全室で48室あるんですが、現在、29室が埋まっておりまして、残りお部屋がまだございます。
パンフレット見るとすごくこう高級感のあるというか落ち着けるお住まいですよね。インテリアというかこう木の感じとか ね、緑もいっぱいあって、
はい、
いいですね。とてもこうイメージしている高齢者の従来のっていう感じではないですね、うん、こういうとこならなんか安心して進めそうですね、
うん、考えといたら
私もさどうですかね、検討していただきましょうかね。
なんか小規模多機能型サービス、
うん、そうですよね。
それから家族との、ね、交流とかそういうことも見れてきるということなんでしょうかね。
FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は高齢者支援事業有限会社マハエ代表取締役社長横山源太さんにお話を伺っています。ここで横山さんから思い出の曲などをリクエストしていただきたいと思います。さあ今日はどんな曲をおかけしましょうか。
はい、では、平井堅さんの Life is をお願いいたします。
さあこの曲、横山さんどんな思い出があるんでしょうか。
はい、弊社で教育事業なんかもやってたりするんですが、
はい、
その認知症ケアの教育をするときに使うそのある DVD があるんですが、
うん、
その DVD はその認知症高齢者の様子がこうザーッと、ね、いろいろ流れてくるものなんですけども、その挿入歌としてこの Life is がかかってまして、
うん、
こう何回も何回も聞くんですけども、毎回ねそのうるうるしちゃうというか、うん、すごくグッとくる曲で大好きです。
きますよね。こう自分の人生に重ねるっていうところはありますか。
うん、そうですね、
そりゃまだな、
そう矢田さんくらい人生重ねないとですかね。
でもまあ本当にね人間ってなんでこんな無理するんだろうなと思うところもあるし、でもその頑張ってる自分をなんかこう応援したいって自分で思ったりとか、
うん、
そういうね、まあ、長いですけどね僕の場合は、これから先も
聞くと元気になる歌ということで、
はい
はい、ところでまあ介護施設とか介護住宅とかいろいろあると思うんですけど、ね、 最近では若干洗濯とかそういうふうに困ったり悩んだりすることがあるんじゃなかろうかと思うんですけど、そういう時にどんなふうなことをお考えになってるんですか？
弊社では株式会社 M インドっていう子会社を作りまして、その介護に困っている皆様にいろんな情報提供をして差し上げると、これはケアマネージャーとか地域包括支援センターとかそれぞれ行くところがあるんですが、そういうところでなかなかこう情報が集まらないところをですね、代わりにたくさんの新しい情報を集めてきて皆さんにとってその選択の幅が広がるようなことになればいいなということで支援をさせてもらっています。
で、なんか特別にですね、その相談窓口みたいなものはあるんですか？
はい、極超通りをずっと駅の方行ったところに、葵タワーの向かいにあるんですが、そこで駅前相談室ということでお部屋を設けまして、皆様のご相談に応じるようなことをやっております。
ご高齢の人たちのための駅前無料相談室、無料なんですか？
そうなんです。これは無料がいいかどうかっていうのはちょっとねいろいろあるんですけども、一応その、相談は入り口は無料にしましょうと。で、それから皆さんが制約すればね、その時に報酬をいただくとかっていうことを考えてるんですけどね。
まあそうですね、やっぱりある程度入り口っていうかその窓口をね広くしといて、そこで相談に乗ってあげると、でその後どうするかということになるんでしょうかね。非常に何ていうかうまく対応してるんじゃないですか。
本当にね、困ってる方多いんですよね。なかなか見つからないとか、どこがいいかわからないとかっていう、
まあそういう意味ではこういうところを利用されることも非常にいいことじゃないでしょうかね。
はい、
ところで社会保障費っていうのが非常に最近の日本は増大してますよね。
そうですね。
で、そういう中で国の財政どうなっていくかっていう問題もあるんですけれども、この辺についてはもちろん、施設の運営管理ということについて直接的な政策面じゃないんでしょうけれども、どんなふうに考えておられるか。
やっぱり今今年もですね、2015年介護報酬の改定がありますけれども、軒並み削られていくというようなことがあって、確かに社会保障費の増大ということは国にとって大きな問題ですから、なんとかしていかなければいけない問題だとは思うんですけれども、その現場で働いている人間がやっぱりやる気をねなくしてしまうような、そんなふうな政治の持っていき方だとまずいなって思うんですよね。ただでさえその人材不足っていうことで介護に携わる人間があまり増えない状況にあるわけですから、やっぱり人あってのものだと思うので、そのあたりをよくお考えいただけたらありがたいなと思ってます。
そうですね、やっぱりこれは国民全員が考えていかなきゃ、全国民が考えていかなきゃいけないことなんですよね。
はい、
それから特にですね、介護っていうとなかなかその女性が厳しいっていうこともあるんでしょうが、女性がどれだけ入ってるかっていうことがねよくわからないんですけど、女性の動きっていうか活動っていうか、それどんなふうに受け止めてますか？
もともと介護の仕事っていうのは女性がメインなんですけどね、でもその男性も最近は増えてきていて、なかなか頑張ってくださいますよ、女性が活躍する場だと思います。
そうですね、やっぱり人間の社会って女性が頑張らないとダメなんですよね。政治の世界でもビジネスの世界でも同じだと思いますわね。ところで少しその視点を変えてですね、例えば座右の銘って言いますかね、モットーっていうかね、そんなようなものをなんかお持ちになってますか？
はい、僕は基本的にあんまり言葉でね、表現するの好きじゃないんですよ。言葉で限定されるとなんかこう面白みがなくなるって感じはするんですけど、あえて言うならば人事を尽くして天命を待つという言葉を結構私は対応するんですけども。
なるほど、やっぱり自分の努力を惜しまず、それであとは運命に任せると。
そうです、
こういうことでしょうか。そう
です。でも神頼みばっかする人がいるんでね、世の中には。そうですね、やることやってからにしなさいというふうにね思います。
確かに最近の日本人という特に若者っていうのはその辺が非常にイージーゴーイングなところがありますよね。それから好きなものって言いますかね、 食べ物とか、
はい、
いろんなお酒とかそういうのはどうなんでしょう。
もう食べるのも飲むのも大好きですけども僕は昔その料理をね少しやってたもんですからね、自分で
バイトアルバイトやって
た、ね、そうです。アメリカにいた時にね、うん、日本食レストランで少し働いていて、お寿司屋さんでやってたんですけども、バッタモン寿司を握ってたわけなんですけども
バッタモンがカリフォルニア
偽物寿司です、
ね、
まあ寿司っていうのもあちらの寿司はこうアルファベットでね SUSHI か寿司ですから、うんうん、まあそれは偽物でも何でも本物なんでしょうけども、ただ料理することがとにかくその頃に覚えて非常に今も大きな趣味の一つになってます。
とお魚とかそういうのも好きですか。
そうです、はい、魚大好きです。うん、自分で何でもやります。
いいですね。
自分の料理もやるんですか。
やりますよ。
すごいですね。
でもなんか食べるのが好きそうなオーラが出てますよね。ね、
そうそう、いっぱいついてますから、
なんかね、ビジュアルといいね。これはアメリカで本当はやりたかったんだよって話を先ほどねおっしゃってましたけれども、日本でぜひみたいなのはありますか。
そうなんですよ。もうまあ、でも介護の仕事今ね一生懸命やってるんで、うんうん、肩でまでというわけにいかないんですけれども、うん、ただまあある程度私のこの介護の方が落ち着いてきたら、だいたい目安としては55歳ぐらいかなって思ってるんですけどね、うん、その頃にできれば自分でちょっとした小さなお店でもできたら面白いかななんてことを考えてます。まあ、道楽のお店ですよ。道楽のお店なので、うん、もう自分が食べて美味しいと思うものを出して、うん、皆さんに酒を飲んでもらいながらつまんでもらって、で皆さんのお金で僕はお酒を飲んで、ね、酔っ払ったら店を閉めるというようなね、そんなことができれば楽しいですね。
いいですよね美味しいものを食べて喜んでもらって自分も一緒に楽しめる、そういうのはじゃあ55歳くらいを目指して今頑張らなきゃいけないですね。はい、それに対しての夢、奥様とかなんかおっしゃってます。
私の父は今66ですかね、うん、僕が55歳っていうのはあとまだ実は20年弱あるんですけども、うん、その頃に自分が高齢者になっても通ってくるなんて言ってましたけどね、うん、
素敵じゃないですか。ファミリーの応援もあり。
そうですね。
宮川さんもじゃあ通わなきゃいけないですよ。
はい、ありがとうございます
お待ちしております。
FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は高齢者支援事業有限会社マハエ代表取締役社長の横山源太さんをお迎えしています。
横山さん、それから、まあ、静岡に生まれ育って、まあ、アメリカに4年間いたということなんですけれども、まあ、静岡という地域社会というか町ですね、これどんなふうに受け止めてますか。
そうですね、僕は静岡市っていうのは大好きなんですけどね、やっぱり、まあ、世界もいろんなとこ行ってきたっていうのもありますし、で日本がまずとにかくすごくいい国だなと思うのがある、うん、それからその中でも静岡っていうのは、まあ、地震の危険はありますけれども、すごく海があり山があり、東京なんか行くとなんかこうお金がなければ何にもできないような感じがしてたんだけれども、静岡って海へ行ってもいいし山へ行ってもいいし、うん、なんかそんな自然と戯れることができるというのがすごく魅力的な場所だと思います。うん、
それに歴史と文化の奥行きも深いですよ ね、
そうですね、
うん、他の人が見るよりも住んでる人はあんまりそういうとは無頓着なんですけど、
そうですね、
だけど実際には非常に大きな意味を持っていると私は考えますけどね。そうですか。横山さん、お話を伺ってて非常に性格が明るく元気、うん、まあ何でもやってみようっていう風な感じのね、うん、雰囲気を持ってるんですけどね、いいですね。
ありがとうございます。
これからもぜひ活躍していただければ大変ありがたいと思いますが、
はい、
今朝の爽やか談話室は高齢者支援事業有限会社マハエ代表取締役社長の横山源太さんを迎えしてお話を伺いました。横山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
爽やか談話室では番組に対するご意見感想をお待ちしています。郵便番号 420-0852 静岡市葵区七軒町 8-20 FM 杯爽やか談話室の係です。 またファックスでも受け付けています。ファックス番号は 054-221-4649 054-221-4649、またはメール info@fm-co.jp info@fm-co.jp までどうぞ。 FM ハイ爽やか談話室。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。